公明党高橋良子、災害時の情報提供と障害者支援体制整備を。括弧1、避難者への情報提供について。高橋、この度の台風19号、避難者からは学校等避難所にテレビ、ラジオ等がなく、情報をもとに予測を立て行動するために設置をとの声。検討を。市、ケーブルは来ているがテレビ本体がなく、都では検討していると聞く。連携して設置したい。括弧2、避難所での障害者への支援について。高橋、視覚や聴覚、内部障害や難病の方等の状況を認識し支援するため、4頂点にそれぞれ障害内容を記したバンダナが有効かと。導入を求める。市、援助や配慮を必要としている方々を認識し支援につなげるために導入に向け検討する。括弧3、聴覚等障害者の救急車依頼について。高橋、音声・肉声による119番通報が困難な方のため、携帯電話のウェブ機能で通報できる東京消防庁緊急ネット通報システムがある。申請方法等、関係団体や対象者などへ周知し情報提供を。し、関係各課から団体や全庁にも徹底する。括弧4、高齢者のフレイル予防検診について。高橋、治療への支援前に病気にならない予防に追い風を。と、これまで食育や運動の推進など提案してきた。国が検診項目にフレイルに関する質問を導入するとの発表。市の見解取り組みは。市、質問項目から見えてくる課題を健康寿命の延伸に生かすため、医師会関係部署と連携する。括弧5、分バス北町ルート乗車人数増へ。高橋、座席数が少なく積み残しの現状解消を。またベビーカーを積載できず乗車できない現状を解決し、子育て世代の支援を求める。市、予備車の出動が80回の現状。道路復員から車両は限定されるが、コミューター型12人乗りを検討している。またベビーカーの積載は認識しているが、乗務員は車道に降車することとなり、安全上対応できない。引き続き考えていきたい。その他、丸一、災害時アマチュア無線市民にご協力を。丸二、ロタウイルスの定期接種化開始の情報発信を。丸三、高齢者肺炎球菌ワクチン接種率アップを質問。自由民主党市議団丸山哲平。新たな視点と取り組みで市政の一段の活性化を。職員研修、民間企業への派遣について。丸山、今後職員にはゼネラリストとしてより一層の幅広い知見やマネジメント力が求められる。これを実現する上で民間企業への派遣は、様々な文化に触れ多様な経験をすることができ非常に効果的な手法と考える。市としての認識と今後の取り組みにつき確認したい。総務部長、民間企業派遣は人材育成の手法として大変有効なものと認識。現在市では市内企業と連携協定等を行っているが、これを足がかりに企業派遣につき継続的に研究してまいりたい。北口ビルにデジタルサイネージ、電子看板を。丸山、国分寺駅北口の国分寺ウエスト2階に 立体通路ブリッジがかかっているが、ここにデジタルサイネージを設置できないか。同ビル5階のリオンホールでのイベント情報や市政情報、店舗情報等、皆にとって有益な情報提供の場になる。また仮に CM 等が打てれば設置維持費用を最小化、あるいは持ち出しなしで運用できると考える。市の見解はどうか。市民生活部長、議員提案の通り、ブリッジ部分でのデジタルサイネージは設置場所として非常に魅力があり、多様な効果を生み出す可能性があると認識。設置活用について今後当該場所を管理する管理組合に提言してまいりたい。基金の運用について、丸山、市では現状基金運用で金額上限を財政調整基金の 10% までとし、運用商品を国債、政府保証債、地方債に限定している。安全性を最優先することに異論はないが、資金のより効率的な運用という観点からすれば、より広い商品、例えば社債等も対象として取り扱えないか。会計管理者、東京都は社債を、また他市では金融債を購入しているところがあることを承知している。現状、市として運用指針改正の予定はないが、他市に遅れることなく研究検討を進めてまいる。その他、災害対応、空き家対策等につき質問。公明党、木島隆。ペットボトル収集、用途無償化、事前防災等。用途無償化、待機児童、事業者への支援を。木島、幼児教育、保育の無償化で対象とならない施設もある。保護者の経済的な負担を軽減するためにも、何らかの補助をすべき。市、令和2年度の当初予算に反映したい。木島、事業者の事務負担軽減と保育士等の人材確保のためにさらなる支援の充実を。市、国や他市の状況を踏まえながら対応したい。木島、障害児保育の体制をさらに整えるためにも事業者への支援を講じていただきたい。市、事業者からの要望に応えていきたい。台風や大雨等への対策、事前防災について。木島、住民の命を守り、より早い避難行動等の判断につなげるため、大雨・洪水警報の発表前に災害対策本部を設置することも検討すべき。市、事前に想定される事態を予測し、早めの判断の必要性を感じている、検討したい。木島、 BCP 業務継続計画の風水害編が未策定だ。災害時にあっても優先的に対応するべき事業などをあらかじめ明確にしておくべき。市、地域防災計画の見直しと合わせて検討する。街灯、道路照明灯の LED 化を推進するために。木島、計画目標から遅れが生じている。整備を加速化し、かつ省エネルギーと維持管理費用を削減するため、民間との連携による ESCO、 エスコ事業を活用するべき。市、情報を収集し検討していきたい。ペットボトルの収集に関わる進め方について。木島、有料化に関して関係審議会の答申とその後の市の方針に違いがある。理由は。市、現在でもかなりの量の資源プラスチックへの混入があるなど、 有料化が必要と考えた。木島、ペットボトルの個別収集推進は理解するが、有料化については市民への丁寧な説明と理解を得るための努力が必要だ。市、議会や市民にさらに意見を伺う機会を持ち説明していきたい。日本共産党国分寺市議団中澤正俊。温暖化やプラスチック原料を市民と共に。中澤、担当委員会に報告されたペットボトルの4月からの個別収集に伴い、資源プラと合わせて10月から有料化との方針が突然変更、延期となった。突然で性急な方針で、消費者、市民にだけ経済的負担を押し付けるやり方では、プラ問題解決に貢献しないと批判してきたので、変更は良いが、理由は何か。市長、議会への説明が十分でなく、町議検討し、時間を置いた議論と十分な説明をと変更した。中澤、本日11月2日より、気候変動国際会議 COP25 が開かれ、世界5位の温室効果が不排出国の責任は重大である。列島を襲った台風と豪雨の被害も地球温暖化の深刻さだ。一方でプラスチックの汚染被害も全世界と地球に。特に海洋プラを審議会答申も論じているが、問題認識と解決の方向性は一致しているだろうか。部長、プラスチック含有部分はかなり多い。マイクロプラスチックも体内まで入ってきており、発生抑制に取り組まねばと考えている。中澤、市民一人当たり1日分の資源プラ排出量は 37.5g で、多摩の上位4位。これはよく分別しているからと思う。逆に可燃ごみは少ない方から3位ということになり、相関関係にある。部長、その通りだ。中澤、資源プラの処理で1900トンが民間事業によるが、リサイクルといって熱処理していないか、温暖化ガス排出の削減に貢献しているのか。部長、数字についてはわからない。中澤、ペットボトルは1日1人当たり 2.2g で最も少ない。買ったお店に返すとの市民の努力だ。部長、そう認識しているところだ。中澤、リサイクルセンターは市民が地球的な課題に立ち向かう拠点として、知恵も創意も発揮して学習と共同の拠点となるように努力を。部長、様々な検討は行ってまいりたい。他に、戸倉公園の早期開設、恋学母駐輪場についての改善、要望などで質問しました。